モアジャパン。
エドこと江戸の野田です。
長谷川です。モアジャパンはアニメ、漫画、声優、カルチャー、音楽、インターネットなどジャパンカルチャー横断系愛情ツッコミ番組です。
もう大変なんですよ。
入りがいいですね。
大変なの。
なんか新アニメの入りみてえでいい。
小野坂正也さんみたいですけ
ど。もう大変なんだよ。
もう大変なんだよ。おい、カノ
カノ、
お願いしますよ。
すいません。
はい、
何が大変だったんですか。
前回ですね、
はい、
ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・キングダムの、うんうんうん、まあお話をちょろっと、
はい、
で身近にさせてもらったんだけど、
はいはい、
今ゲーム業界が熱い。
何熱いなんだそれは。
大変。
なんかありました？
対策がこれからもう無限に出てきますよ。
あ、そうなんだ。リリースラッシュってこと？
リリースラッシュです。まさにこのちょっと5月とかも実はちょっと忙しくい中、いろんなゲームやっておりまして、
うん
うん、まさにそのディズゼルダ、
はい、ゼルダ
もやってましたし、はい、原神ってあるじゃないですか。
あ、原神
ね。原神のですね、はいはい、新しいホヨバースが作った新しいゲームで、崩壊スターレイルっていうのが出てまして、
はいはいはい、
先日リリースされまして、うん、原神はほらアクション RPG のゲームじゃないですか、うんうんうん、今回ですね、単性の、コマンド式の RPG が新しいやつが出てまして、崩壊スターレイルって言って、そのなんかプロデューサーとかはもうね、8年か9年ぐらいの計画を立ててて、もうひたすら、それもオンラインゲームではあるんだけど、うんうんうん、ガチャとかでや
つ、はい、
で、それを構想して、もうそれだけ続けますというぐらいの話をして、もういろんな星々を助けに行くような話なんだけど、SF で。まあそれもまたね、意外と面白くて、
うん、
原神やろうと思ってたんだけど、ちょっと、やっぱアクションゲームで張り付いていないといけないから。
ああ、はいはいはい。
アークナイツとかいろんなものって、その、ちょっと放置して、少し進んでるのを見てたりとかもできるんだけど、うんうんうん、崩壊されるもコマンド選択式の RPG だから。
自分でやんなきゃいけないんだね。
そう。だから放置とかできるのよ。早送りとかもできるから、結構ね、気軽にできて、割と空いた時間でペペってやりながら、うんうん、ちょっとオートモードにして放置したりとかもできるから、まあ、結構ね、面白いんですよ。で、ガチャも面白いし、キャラクターも魅力的なのが多くて、うんうん、で、しかもリリースからもう、3カ国語、4カ国語対応してて、
最初から？
そう、声優も全部変えてて。
へ
ー。で、今、結構、TikTok とかでも、実況が、海外の実況とかも増えてて、
うん、
結構ね、それも面白かったんですよ。期待の新作としてやってみたら超面白くて、これもめちゃくちゃファイルサイズでかいけど、やりたい人はぜひ、みたいな。
世界観原神となんか繋がってんの？
ね、そんなに繋がってないんじゃないかな。ただ、ホヨバースで言うと、その崩壊シリーズと呼ばれるものがあって、
はいはい、
崩壊サードっていうのがあったりとか、うん、で一応原神も、その崩壊シリーズの中の一つではある。
ああ、はいはい。で、なんとなくその、世界観というか、
まあなんか
シリーズ感みたいなものはある
って。まあ、ぶっちゃけUI とかほぼ一緒っすね。めっちゃ一緒。
はいはいはい。
めっちゃ一緒だけど、それの中身が違って、特に原神なんかは、実は女性ユーザーが4割。
あ、そんなにいるんだ。
そう、男性が6割。
原神好きって人いるよね。
そう、うん。まあ、キャラクターの魅力もあるだろうし、なんか、ちゃんと遊べてないけど、ストーリーがすごく面白い話があるので、うんうん、で、崩壊スターレイルは、まだ始まって1ヶ月経ったぐらいなんだけど、男性ユーザーが一応8割かな。
はいはいはい。
で、2割。が女性みたいな感じ、うん、やっぱその住み分けがどうやらできてるらしくて、うん、まあその感じでやっていこうかなみたいのがあるらしいんですよ。だからもちろん今話したのはスマホゲーの話なんですけど、うんうんうん、それ以外にもですね、コンシューマー PC ゲームの、
うん、
名作の続編ラッシュが止まらないんですよ。
はいはいはい。
例えばですね、ファイナルファンタジー16。
おお。FF。
はい。これ6月22日発売です。
はい、はい。
ついに発売でございます。待ちに待った。これ、なぜ期待してるかっていうと、
うん、
まあ、15とかも面白かったんだけど、今回、その、16はですね、アクションゲームにまたなっておりまして、
はい、はい、はい。
簡単なアクション的なものになってるんだけど、それより何より、スタッフ陣実は超期待をしていて、
ハードはごめん。
PS4 PS5。
PS5。はいはい。
はい。で、これは何がすごい楽しみにしてるかっていうと、FF14 っていうオンラインゲームが今、うんうん、メタバースだなんだ言われているようなぐらい盛り上がっていて、かつ、全ゲーム開発者、全員シナリオライターとか関わってる人間は絶対に14はやらないとダメと言われている、あのゲームを作ったチームと、が作ってる。
あ、14と同じ。
同じ。
メンバーなんだ。
メンバーというか、まあ、その、開発ところ、もちろん途中で分かれたりもしてるけど、一応トップは一緒で、うん、で、それで作ってるやつで、とにかくその、ストーリーもそうだし、まあ、とにかくでも、いや、ストーリーかな。確かに14も、僕頑張って、ちょくちょくプレイはしてまして、うんうんうん、シナリオがもうとにかく、重厚でやっぱその長く遊ぶから、うん、いろんな登場人物が出てきて、いろんな相関図といろんな絡み方をしてきて、ものすごい量の情報量ではあるんだけど、やっぱ綺麗に丁寧にそれが繋がってったりとか、種別の話であったりとか、いろんなその問題とかをどんどん解決してったりとか、よくある話ですよ。これは本当に正義なのかとか、
はいはいはい、
悪なのか、
悪なのか
っていう話が、まあ、綺麗にやられてまして、だから14ってもう今はやっぱ世界中でかなり人気のあるオンラインゲームとしてはかなり、うん、上位にいるので、その仲間たちが作った16話、うん、面白いんじゃないかと。
さぞ。
期待ができるぞと。で、アクションシーンとかも結構見たんだけど、まあなかなかに、面白そうで、最近ほらね、バイオハザードとか、うん、いろんなね、アクション系の作品ってものすごくヒットしてるし、例えば、小島秀夫監督の作品とか、
うん、
あとはソニーも、ラストオブアスとか、いろんなその映画になりうるようなものをとにかく作り始めているから、
はいはい
はい、それに対しても、どれだけ、この FF シリーズの最新作が、こう、作品として成り立つ映画になるかもしれないし、このままぐらいの、クオリティになるのかなと思って、すごい楽しみにしているんですよ。これがね、6月22日発売。
6.22。面白そう。ちなみに超余談だけど、最近ワイヤード、メディアのさ、ワイヤードの YouTube すげえ面白いんだけど。
あ、そうなの？
そう。で、US、まあアメリカのワイヤードの動画を翻訳してジャパンで載っけたりとかしてるんだけど、それの中の一個でゲーム効果音を作る女の人の回があって、それめちゃくちゃ面白いから見て。そういうその、リアルになってきてさ、戦闘シーンとかも含めてムービーシーンとかの音を手でつけてるのね。その、何の作品だったかちょっと忘れちゃったんだけど。で、例えば、鎧と鎧がぶつかる時の音とかを作るのも一個別に鎧を普通に叩くんじゃなくて、まあ、ノコギリと使って、なんとか使って、それっぽい音を作るっていうサウンドメイキングの仕事を紹介してる動画があって、とっても面白いので、なんか、一回見てほしいなと思いました。
なんか、映画の音とかね、効果音とかすごい好きだから。
うん、絶対面白いと思う。最近ね、マジワイヤードの動画めっちゃ面白いので。
見ます。
うん、〇〇だけど質問あるシリーズが超いいです。
すご。何それ？
寿司職人だけどなんか質問あるとか。ああ、
なるほどね。
アメリカだと、それシリーズ人気あったんだけど、
はいはいはい、
ジャパン版も最近多分出てるっぽくて、そう、宮大工だけどなんか質問あるっていうのが最近すごい面白かったですね。
ああ、なんか、ちょっとだけ余談になるけどさ、これはちょっと、僕らが好きだったバイスとかがさ、
これ、ゲームの、
わあ、すげえ、本当だ。なんか見たことある。これ、あれじゃない？レッドデッドリデプションズじゃない？
なんだったかな、ゲーム。ゴッド・オブ・ウォーなんだ。
ああ、ゴッド・ウォーか。ソニー。
うん、ソニーのゲームだったね。
ごめんね、馬のやつだったから、レッドデッドかなと思ったぐらいでした。はい。見ます。
すいません、余談でした。
はい。いやいや、全然大丈夫です。それで言うと、やっぱ海外のゲームも、いろんな人たちを地獄に突き落とした、抜け出せないゲームとして、有名なディアブロというシリーズがございまして、はいはい、ハック&スラッシュというジャンルを、やっぱりなんか一番有名にしてくれた作品があるんだけど、それの、4が、6月6日に発売になります。これがまたね、面白いんですよ、今回の。ディアブロ4というのがあって、なんだけど、3も、結構前にもう、スイッチとかにもなってる、まあ、名作ではあるんだけど、
うんうん、
まあ、もちろん、ハック&スラッシュなんで、もうひたすらもう、ダンジョンに潜って、
うんうん、
もうボスを倒して、 もうレアなアイテムを手に入れて、また次のとこ行ってボスを倒して、またわーって続けていくようなもんなんだけど、僕ディアブロ始めたのは2で、やっぱりそのストーリーとしては、すごいその地獄の底からこう、蘇った、もう魔王ディアブロを倒しに行くストーリーで、とにかく暗い。ま、うん、もう暗すぎて暗すぎて、もう明る、もう天使なんかいないんじゃないかぐらいの暗さで、しかも、とにかく人も殺されるし、
うん、
途中で、なんかイベントのやつが寝返って、バンバン味方ぶち殺したりとかもあるわけなんですよ。
はいはいはい、はい、
で、もうそれ、でも暗くて面白いのがディアブロ2で、ディアブロ3が出た時はちょっとやっぱりなんかもう一瞬叩かれたんだけど、うん、ちょっとだけそれがね、全体的には暗いんだけど、ちょっと明るくなっちゃって。
炎明るくなって
。雰囲気、なんか黒ってなんか、何百種類かあるらしいんだけど、真っ黒から。
穴黒ってな。
そう。
何百色あんねん。
アンミカさんが言ってそうなやつな。そう。ちょっと灰色ぐらいになっちゃったらし
い。はいはいはい。
でも確かにちょっとなんか、暗さとか、重厚な感じ、鬱な感じがなくて、で、アクションとか、アニメーションとかすごく面白くなってたのよ。ボス戦とかも、致命的な攻撃を食らうと、普通にボスからバーンって足掴まれて、そのまま食べられちゃって死
亡。ええー、きつ。
とかあるのよ、うんうんうん。そのぐらいちょっと面白くはあったんだけど、なかなか
暗さまでは生ききれ
ない。暗い生きすぎず、なんか、署名活動が起こるぐらいだったんですよ。
返せと。そう。俺たちのディアブロ返せ
とかってなったんで。でもまあ、どっちももちろんね、好きな人もいるから、うんうん、僕もまあそこそこ面白かったかなって感じで。で、今度、ディアブロ4が、6月6日に発売になるんですけど、す、う、で、んうん、にオープンベータ、クローズベータもやってて、その時から言ってたのは、まあ原点回帰じゃないけど、やっぱ2ぐらいの黒さを目指そうっていうところでどうやら作ってるっぽくて。で、やっぱ始めてみたら、俺なんか久々に2やってんなぐらいの、ダークで、なんか延々とダーク。もう主人公も俺始めた時が、もうとにかく何かに巻き込まれて、村を助けるんだけど、宴会しようぜって言って宴会するんだけど、その場で薬飲まされて、でその村は結局なんか悪魔の復活をこう、助けてる村で、こいつ生贄にしようっつって、また生贄されそうになったりとかして、で、またなんかちょっと助けに来てくれたんだけど、ちょっとたまたま、なんか井戸に落っこして生き残ってみたいな、なんかもうとにかくずっと地面の泥をすすってるようなのがずっと続く。
うんうん、
そう。助けてもすぐ死ぬしみたいな。
はいはいはい。
みんなうじうじしてるしみたいな。じめじめしてんなぁ。
じめじめしてるね。
なので、とにかくでも、そのぐらいやっぱ暗くて面白いんですよ。で、今回も、オープンベータも参加したんだけど、もう止まらないね、やっぱり。ずっとダンジョンに潜って、ずーっと敵倒して、で、アクションがやっぱ気持ちいいから、ひたすらにやっぱ遊んじゃう。だからこれもね、ちょっと危険なんだけど、ぜひね、好きな人たちは、本当に触ってほしい。
ジメジメ。
ディアブロ、そう、2好きだったら、久々にやってもらいたいぐらい、すごく良かったし、新しい要素としてやっぱりその、なんだろうな、もっとオンライン、今までは4人とか3人までしか接続できなかったんだけど、今度ね、16人とかで、大きなボス倒すモードとかも追加されてるから。
16人同時プレイか、面白いね。
そうそう、そういうのもできるようになってるから、めちゃくちゃ良いです。はい。これもね、ぜひ、これも6月6日発売でございますね。スタンダードエディションは9,800円。アルティメットエディションは14,000。高いですね。ただ、そのぐらいの価値がございます。これね、6月大変なんですよ。まだまだあるんです。次、ストリートファイター6。
おお、へえ。
6月2日に発売予定でございます。これがね、僕ね、直前まで興味がなかったんだけど、実は。この間知り合いから、ついに来たと。今まで格闘ゲーム盛り上げようと、ストリートファイターも頑張ってきたし、うん、いろんな業界も頑張ってきて、うん、まあ、e スポーツが一番最初に流行りかけたのも格闘ゲームだったんだけど、今 FPS が主流になってダメになっちゃったと言われて、うん、みんなが諦めている中、友人がですね、ついに来たぞと。ストリートファイター6でもう変わると。格闘ゲームブームが絶対に来るって言われて、マジ？
本当？そんな？
どうやらかなり、ゲームスタイルも変わったらしくて、
はいはい。
で、世の中のストリーマー、もちろん格闘ゲーマーのストリーマーたちをここぞと遊んではいるんだけど、
うんうん、
彼が言うにはですね、FPS とか、そっちの今、いろんなこう、競技ゲーマーたちがみんなここぞと FF、ストリートファイター6に興味を持ってやってるんだって。そしてみんなが楽しいと言ってる。うんうん、
はいはいはい、はい。
で、どうやらですね、遊び方自体は、まあ、従来の格闘ゲームではあるんだけど、なんだろうね、コマンド入力とかが結構簡易になっていて、
うんうん、
いつかな、例えば、小パンチボタンを連打すると、連打だけで一応攻撃がつながって、最終的に必殺技まで出るみたいな、
はいはいはい、
すごい簡単なシステムっていうものが、いつからだろうな、ペルソナかな、アクアパッツァかな、なんか、連打をすれば技がつながって、必殺技まで行くよっていうのが、搭載されて、でそれが、最近の一番最新作の、キングオブファイターズの16にもそれが搭載されてて、で、今回初めてかな？わかんないけど、スイートファイター6もそうなったらしくて、とにかく遊びやすくなった。かつ、うんうんうん、例えば、パンチ、強パンチ、中パンチとかあるじゃない。プラス、やっぱ必殺技ボタンとか、
うん、
気軽に技が出せるようにどんどんなってたらしくて、
はいはいは
い、いわゆるそのコマンド入力っていう、うん、あの部分が楽しいっていう部分もあるかもしれないけど、それがもっと簡略化されて、よりこうじゃんけんしやすくなって、じゃんけんの組み合わせと、読み合いっていうものがもうやりやすくなって、で、やっぱりそこがやっぱそう革命的らしくて、かなり、どんどん気軽に対戦を回せるようになってくるっていうのが、面白いらしくて。
確かになぁ。言われてみると、そのコマンド入力して楽しいって、ちょっとこう、なんていうの？自分一人でやる弓道モードっていうかさ、なんか、出したいタイミングで波動拳出るとか、手裏拳出るとかが上手いっていう風になってたけど、
そう。
なんかネット対戦とか当たり前になってくると、勝ちたいとかの方が強くなるだろうし、
そうそうそう、
スマブラってそんなにないじゃん。
そうなのよ。
パンチ。必殺パンチだけとかだから、やっぱそれがある種の、なんだ、シンプルがゆえの難しさを引き出すところもあるだろうし、うん、確かにそういう進化があってもいいよね。
だからそのバランスがどうやらすごくいいらしくて、ちょっと気軽に遊んでみてはどうですかっていうのがあるから、今だったらですね、これも PS5 とか Steam、PS4、Xbox とかで出るんで、うんうんうん、今ちょうど、
体験版が。
そう。主人公の竜と、新キャラクターが2種類しか使えないんだけど、
うん、
対戦できるゲームが出ているので、もしよろしければ遊んでみるといいんじゃないのっていうのがあります。
いいですね。
そう。で、なんか新モードで、なんか、オープンワールドみたいなところを動き回って、いろんな人と対戦ができるみたいなモードもあるらしくて、これは気になる。ってなるの。で、これが、6月2日、発売でございます。
また6月頭やね。
もうね、6月はね、バキバキに物が集まってるんですよ、なぜか。大変なの、6月。
なんでそんな6月ばっかなんだろうね。
いや、困るのよ、だから。もうね、ちょっと上げただけでもね、待って待って、6月めちゃくちゃ忙しくない？みたいな。これもあれも、しかも全部面白そうじゃんっていうのが、もう集まりすぎていますよ、これ。本当に。で、あとですね、もしオンラインゲームが好きな方とか、バンダイナムコが好きな人たちは、ようやくお待たせしました。2019年からプロジェクトが走っていて、最新のアンリアルエンジンを使って、アクションゲーム、アクションオンライン RPG を作っていた、バンナムが出した、ブループロトコルという作品があるんですけど、
はいはい。
やっとですね、こちら、オンラインゲームの、ローンチ日が決まりまして、2019年から、
4年？
そうだね。うん、発表から、もう終わったの？とかって言われるぐらいの、あったんですけど、つい先日発表会ございまして。
はいはい。6月14日？
はい。こちらも6月14日から、なんと稼働が決まったと。
あ、逆に、ブループロトコルとかもずらしゃいいのに ね。そこまで来たらね。
そうだね。もちろんそのアクション RPG でオンラインゲームなので、まあ、すごくこの期待されてて、
うん、
僕ちょっとまだ遊べてないんだけど、まあ、その分だから、この間も発表会の時もトレンド1位とかにもなるぐらいやっぱ盛り上がっていたので、オンラインアクション RPG が好きな人はぜひというところでございます。これね、あとですね、まだですね、ちょっとだけ先を見るとですね、続きましてですね、皆さん、ついに来ましたですよ。アーマードコア6でございます。
ああ、ええー。
もう皆さん、
アーマードコア最新作か。ええー。
これもね、8月に発売してしまうんですよ。今回は、ちょっとまだ俺、軽 完全新作っていう話で、前作もある程度遊んでてやっぱ面白かったんだけど、
うん、
前作もいつ出たかもう覚えてないからな。
完全新作。
もう断るごとにもうみんなが待っていたゲーム、うん、エルデンリングに続いて、
はいはいはいはい、
続いてアーマードコアです。もう、ダークソウルからあのシリーズを経て、エルデンリングを出した後に、アーマードコア6なんか出ちゃったもん
ね。いやいやいやいや、10年ぶりですってよ。
やば。
97年にプレイステーション用と発売されて以来か、長年にわたって愛されているアーマードコアシリーズ約10年ぶりの最新作。
うわー、楽しみだね。これもね、8月に出ちゃうんですよ。
10年すごいね。でも、引っ張ったとは言わないけど、温めてたんだろうね、きっと。
やっぱでも開発に時間がかかるんじゃないですか。
あ、
やっぱり奥とかかかるから。
まあまあまあまあ、まあどこかしかもね、そうそうそう、動くしね、すごいしね。
そう。だからもう、もうそれも8月に出るし、あともう一番楽しみなのは僕はデスストランディング2ですね。
あ、デススト2って出るんだ。
今年中に出る予定でございます。
じゃあ早めにいつデススとか出てもいいように他をやっつけとかないと。
多分今年出ると思うんだよね。来年かな。それでもちょっともう発表されて最初のトレーラーも出てるから、まだかなまだかなとかなっちゃってるから、もうゲーム業界が盛り上がりに盛り上がっております。
いいですね。
遊びたいゲームがたくさん、大変。
でもやっぱりオンライン対戦とかオンラインプレイとかが割とこう標準というか、
そうだよ、
当たり前になってるんだね。
当たり前当たり前当たり前、うん、もう協力ゲーム、もうエイペックスも今月からもう17シーズンも始まって、うん、もう全然違うゲームになってたから、
うんうん、
なんかいろいろあるけど俺はそういう楽しんでやってるし、
うんうんうん、
もう忙しいです。忙しい。ゲームだらけ。ゲームゲームゲームゲームゲームゲーム。今だからもうすごくいいよ。
いや
本当に楽しい。本当にサンクチュアリ見てる場合じゃないかもしれない。
移動中とかね。
移動中とか、
ね、そうそうそう。だからそうやって分かれてくんだろうね。やっぱ家帰ったらゲームやるし、移動してるときは動画見るしとかなってきて。
そうそう。よ、もうしかもみんな濃いから、あとゲームは、最近はそのこの間も話したけど、あの、スチームデックが今やっぱり、あの、爆発的にヒットはしてるし、うん、つい先日、プレイステーションからも同じようなものが。
あ、出るんだ。
コンパクトで持ち運び可能な PS5 の、マシンが。
え、5相当なの？
はい、5相当っていうかもう、うん、そうそう、そんな感じ。5を、の、オンラインで繋げたりとかするのかな？
はぁ。
で、いつでも遊べるよ、みたいのがあるから、もうそんなレベルでございますよ。だから、ゲームはもう、ね、なんか、PSP とかいっぱいあったけど、うん、また再び携帯する時代になりつつ。
あるってことなのか。まあ、でも、ね、今、プラス、もちろん対策だけじゃなくてゲームって作られてるし、スマホゲームもあれば、カジュアルゲームもあれば、インディーゲームもあるし、
そう。
本当に、すごいね。
あの、海外は今、インディーゲームはもうとにかく盛り上がってるから、もういっぱい出てるから、で、しかも面白いのめちゃくちゃ多いんで、なんかあの、この間あの、ゲーム開発の人とたまたまちょっとご一緒する機会があって話聞いてて、なんか冗談で言ってたんだけど、ゲーム業界にはね、3つあるんだよって言ってて、なんすか3つつって、1つ、日本。日本のゲーム業界すごいよね。最近も盛り上がってるし、ファイナルファンタジーもそうだし、これからいろいろ、アーマードコアだって出るぜ、とかっていうわけですよ。続きまして、海外っつって、うん、あ、そうだよね。さっきも言ったけど、その、インディーズゲームも盛り上がってるし、まあいろんな、対策ゲームいっぱい出てくるわけですよ、この後も。あと一つなんすか？京都って言われた。
京都？
うん。
任天堂。
やっぱ、やっぱり、あの、ゼルダの伝説とかを作るのはおかしいっつってた。こんなもん作られちゃったらさ、やっぱ京都はおかしいよっつって。あそこだけは別だからっつって。
京都じゃねえんだろ、あ、一社だけじゃん。
マリオ。
言いたいことはわかるけど。
そうそう。なんかそういう冗談の話があったりとかして ね。い
やあれは世界が違うってことなんだ。
そう、うん。やめてくれってなる、う
ん。まあわかりやすいかもしれない。
そうそう。俺盛り上がってね、ゲームもなんか、久々に皆さん遊んでください。楽しそうなものがあったら。
ねえ、ちょっと、ストリートファイターとね、あれ気になりますね。
ストリートファイターだから、一回なんかちょっとシックスやって面白かったらもう、うちの事務所で、なんかミニ大会とか
開いて。やりたいやりたい。
体験会とかもやりたいし、なんか、結構その、が増えるっぽいよ。
うん、うん。
いろんな人たちがやるのつって。
なんだっけなぁ。なんかの動画で見たんだよ、ニュースのやつで。5G じゃなくて、6G じゃなくて、なんかの高速通信の、
うんうんうん。あれ？
デモプレイかなんかで、 格ゲーやってるやつあったね。
で、あったね、なんかあったかもしれない。
もう、あ、本当に楽がな、ほぼない、ほぼないだったか、許容範囲だみたいなことを、そのプロゲーマーみたいな人が言っていて、これなら対戦できるみたいな。だやっとその世界中でただ対戦ができるようになるだろうというふうに言われていて。
すごいすごい。
ね、ずっとそうだったじゃん、その格ゲーなんて1フレの違いがあるから、みんなリアルで同じとこにいなきゃできなかったっていうやつが、うん、ついにできるようになるかも。ブラジル対日本でぐらいの。
はいはいはい。
ことの変化もあったから、やっぱそうなってくると、こう、より対戦ゲーとして盛り上がるよね。
盛り上がるよね。なんかね、うん、そう、もうちょっとだけ話すとね、その特に格闘ゲームなんかは、この間聞いても面白そうだなと思ったのが、あの、エボだったかな。
うん、エボ、うん、
エボかなんかで、ストリートファイターの大会があった時に、あの、会場に行って、やっぱりあの、みんな同じ条件で、その会場に行くと、これ大会名違ったら本当にすいませんね。うん、あの、もうずらーっと対戦台がもう横並びでバーって並んでるのよ。で、確か指定されてるから、その指定された席について、例えば5戦するわけなんですよ、目の前の人と。うんうんうんうん、で、5戦してる中で、あ、やべえ、梅原さんだとかって普通にプロゲーマーと同じ状態でスコア競ってそこから上がっていくんだって。
へー。
で、本当にあの、同じ台で、お願いしますみたいな感じでやったりとか、隣にいる人が有名なプレイヤーだったりとか、その中で、やっぱブロンズとか弱い人じゃプラチナに勝ったりとかする瞬間も一戦だけあったりとかしてて、すごく競技シーンとしてはやっぱめちゃくちゃ面白いらしい。うん、格闘ゲームって。
下克上が起きる。
そう。で、多分それ6でさらに、その技術ってところがもっと解離されて、じゃんけんしやすくなるから、じゃんけんの回数がめっちゃ増えるゲームになるから、多分なんかそれはすごく、興味があるな、
うんうんうん。
負けても楽しいって言ってたから。
なるほどね。
めちゃくちゃいいじゃん。
うん、いい、いい、いい。
そう、最近のそのバロラントとか、エイペックスとかって、やっぱ、上に行くためには3人チーム組んでやったりとか、うんうん、やっぱ、バロもちょっと個人競技、多少あるけど、チーム組んでやった方がもちろん上に上がれるから、その3人のチームで、やっぱ、研ぎ澄まされたものではあるんだけど、でもやっぱ格闘ゲームみたいな感じ、一人で対戦して、あの、誰かがいなくても遊べるぐらいなもので、
うんうんうんうん、
競技シーンを、なんか、気軽に行けるんだったらすごくいいなと思ってて、エイペックスとかバロランとか大会出たいけどさ、仲間は常に大変だしさ、うん、できないから、ちょっと、ストリートファイター6はマジでちょっと興味がある。
うん、
まだやってないからね。
興味がある段階ね。
そう。
まあ、そんなエドは、梅先生の東京トイボクシーズが完結したので。
あら
読んでからでもいいと思います。
確かに。
高校生 e スポーツの話ですから。
あ、素晴らしい。
はい。
いやー、今年か来年なんか仕事で e スポーツの大会やりたいわ。
大会やりたい？
そう、大会作りたい。
あ、いいね。
遊びたい。遊びたい。いっぱい遊びたい。
できると思います。仕事にしちゃえばね。
はい。いくらでもや
ってる。いくらでも
やってる。俺だって仕事、
仕事っすって言う。
仕事っす。ストリートファイター6仕事っす。みたいな。
プロゲーマーじゃない方法での、
うん。
やってていい人になるってことです
。ここ、なるほどね、みたいな。
いいかもしれない、確かにな。
はい、すいません。そんな、ちょっと、今年の前半、6月以降のゲームが熱いという話を、とにかくしたくて。
いや、面白かった。
駆け足でいろんなゲームを紹介しました。
ちょっとトレーラー見れるものとか、いろいろこう見たいと思いました。
止まらないよ。
うん。ありがたい。
うん。ぜひぜひ、本当に熱いから、Steam Deck でこのゲームほぼ遊べるし、ぜひ。
はい。って感じで。じゃあまた次か次の収録で何かやったやつがあったらまた教えてください。
はい。ストリートファイター6の配信します。
よろしくお願いします。いいかもしれない。ありがとうございました。
ありがとうございました。